第2編、日本的霊性の権限。1、日本的霊性の帯同と仏教。
1、仏教と外国渡来の思想。
自分の考えでは、日本の文化的資材のうちで最も世界的意義を持っていて、
そしてそのままの形態で
世界に宣伝しうべく、また宣伝しなければならぬものの一つに仏教がある。仏教は実に日本的霊性の自覚の権限である。仏教というと、多くの人々はそれはインドでできたもの、インドは日本でないからそれはまた外国のもの、外国から輸入せられたもの、外国から輸入せられたものは日本のものでないと、こんな風に考えて簡単に太刀開けているのである。それだけでなく、外国から来たものは何でもよい、排斥すべきである。仏教がすでに外来だとすれば、どんなに世界的価値があっても構わぬ。すなわち仏教は排斥すべきだという人々もある。ただ表面的に外国から来たという理由で排斥するなら、
今日我らの生活様式を見ると、
大方外国から来たもので、
我らはそれを真似ていると言ってよいものが随分とある。
すなわち、第一、洋服を着て帽子をかぶり靴を履く人々は日本人か西洋人かと尋ねてよい。日本的、日本的といっても、どこまでが本当の日本的なものであるかということを厳密に問題としなければならぬ。現代的に考えてみて、日本的なものはずっと古代を取るべきか、
平安朝を取るべきか、
鎌倉時代を、あるいはもっと下って江戸時代を取るべきか、それとも明治時代までも下ってよいが、明治時代もその初期か末期か、こういうようなことはすこぶる漠然たる考えで、甚だ当てにならぬのである。実際言うと、日本的にはあまりはっきりした概念がない。実際生活の上からは、何でも役に立つなら早速立てさせてよいと自分は思う。実際生活面は実用主義で推していけるから、外国も日本も大して問題にならぬ。が、思想や感情や霊性とかが問題になると、話はだいぶ違う。何か日本的だということを表面的、地域的、時間的にのみ考えてはならぬ。時間の上からだけ言うと、仏教が日本に入ってからもう1000年以上も経っている。1000年ということは、長いといえば長いが、また同時に短いといえば、千年も瞬くの間に過ぎてしまうのである。浦島太郎は竜宮へ行ってしばらくの間だと思っていて、故郷に帰ってみたら、自分の知ったものはもう皆なくなっていたというようなこともある。目をつむれば1000年や2000年はすぐ経ってしまう。何も大したことはない。しかし我々の寿命を50か60か70にしてみれば、1000年は70の10倍以上になる。20倍までいかぬが、だいぶ時間がかかっている。それだけの時間がかかって、日本の土地に植え付けられた、芽生えて花咲き実を結んだ仏教である。植物や動物のことはあまり知らぬが、植物は我々の目に近いので、いくらか素人でも観察できる。例えば朝顔を外国へ持って行って植えると、その年は日本の花が咲くけれども、次の年は花が小さくなって元来の朝顔に帰るというようなことがある。
それから
日本で千年チューリップやヒヤシンスという草花が
オランダから輸入されてきた。それが初めの年はいいが、やはり2、3年経つと移植当時の面影がなくなる。しかしまた日本の風土に同化してしまえば、いわゆる日本的チューリップ、日本的ヒヤシンスが何年か後に出来上がるわけである。高山植物が平地へ降りてきて、平地の植物になるにはやはり2、3年か4、5年はかかるということである。元は高山植物でも今は平地植物だと言わなければならぬ。日本では菊がよほど盛んに栽培せられることに、北国ではそうである。ところが千年英国で見れば、ロンドンでも菊の栽培が行われていて、菊の展覧会があった。英国人と日本人とその花に対する趣味が違うので、その出来栄えはもとより同日の段ではないが、英国人は英国人なりに立派なものを作っているわけである。必ずしも日本の標準で花を批評するわけにいかないのである。菊はもともとシナから日本に来たものと思うが、日本へ来ては日本的になり、ヨーロッパへ行ってはヨーロッパ的になるのである。そうすると元はシナの菊だから、日本へ来てもシナだとか、ヨーロッパへ行ってもシナだというには及ばない。そのところどころでおのおのその特色を発揮していれば、菊は菊としてその菊たるゆえんを全うしていると言ってよい。地域的目でのみ菊を見るべきでない。菊の生命のあるところに目をつくべきであろう。精神的文化方面のことになると、これは移植後の風土はもちろん、1年や2年ないしは10年20年、あるいは50年100年の問題でない。少なくとも200年あるいは300年というような年月が必要である。それもあるいは民族によって違うかもしれぬ。それで仏教が日本へ来てから1000年以上も経ってるといえば、元はインドから来たといっても、それが日本的なものになるには十分の歳月を経過したといってよいのである。しかし仏教は単に日本化して日本的になった。仏教は日本のものだということで話は済むのでない。自分の主張はまず日本的霊性なるものを主体に置いて、その上に仏教を考えたいのである。仏教が外から来て日本に植え付けられて、何百年も千年以上も経って日本的風土化して、もはや外国渡来のものでなくなったというのではない。はじめに日本民族の中に日本的霊性が存在していて、その霊性がたまたま仏教的なものに包着して、自分の内からその本来具有定を権限したということに考えたいのである。ここに日本的霊性の主体性を認識しておく必要が大いにあると思う。少しく弁じてみよう。仏教がインドに発生したのは今から2300、400年前ということになっている。インドで1000年ほど発展を遂げてから、仏教はインドで後を絶やしてしまった。それから一方では中央アジアを通り、また一方では今大東亜戦争で有名になっておるところの南海方面、南アジア方面を通ってシナへ入ってきた。すなわち仏教はシナへ北から南からと入ってきたのである。ところがこの仏教はインドそのままの姿でシナに受け入れられなかったのである。これはもちろんのことであった。シナへ仏教が初めて来た時には、シナの人は仏教に反対をした。日本でも仏教が初め来た時には反対したものもあった。西洋のものを日本へ入れた時にも反対のあったことは有名な事実である。維新の際、ある人々は
電線というものを見て、これは魔物だとかキリシタンだとかいうことで、ちょんまげの人は扇を頭の上にかざしてその下を通ったということを聞いている。今から見ると不思議な話であるが、そんなことをやっていた人にとってはすこぶる真面目な感情の表現であったことは疑いないのである。今日は明治維新からざっと70年か80年経っているので、なんだバカなということになる。80年前の日本人の電気感はこれほどに違っていたのだから、時間というものもただ時計で刻まれるということだけではないのである。時計の価値にも我らの世界観、日本観の変遷は刻まれていくのである。カチカチに大いに意味がある。どこの国民の中へでも初めて新しいものが入ってくると、その新しいものに対して反抗するというのはむしろ人情の自然と言ってよい。しかしその自然にも自ら保守派と新進または改造派とも言うべき進歩派がある。保守派は老人に多い。老人の考え方と若い者の考え方とはいつかは必ず衝突するものである。子は必ず親に謀反する傾向を持っている。世界の総統は年の総統であると言ってよい。しかし多面にはまた年だけで規制するわけにはいかぬ場合もある。人間の心理または自然の人情なるものはなかなか複雑であるから、何でも簡単に片付けると大いなる破綻がそれから出る。若い者は年寄りに反対するのが常であるが、また人情はこうして親に伏せしめる。親が死んでも3年の間その姓を改めないということである。自分の家におった年寄った者、自分と一緒に長く家庭の生活をやってきた人が亡くなったからといってその人のやっておったことはどうしても変えにくいものである。その人の使用した道具類などもそのままにそのところに据えておきたいものである。こういう意味で親のやられたことはそのままにまた保存していきたいもので、3年はおろか5年が10年でも親のやった通りにやりたい気がする。これは親がこうやってきたのだからこうやるのであると何のことなしに保守性を実践するのである。実際的な便不便とか理屈にかなうとかかなわないとかいうようなことは第二義になるのである。親の意思を尊重してその通りにしていくということは、親に対する子、子に対する親などということなしに、ただそんなことになるのが人生の自然であろうと思う。また一面にはこういうこともある。今までやりたくてしようがなかったのだが、親父が抑えていてできなかった。親父がおらなくなった。さあやれ、というようなこともあり得る。それは一面から言えば全く悪いこととも言えぬ。しかしそれを奨励していいか悪いか、それは別個の問題だが、心理的に考えれば若い者の心持ちもわからぬことはない。一方では3年どころか10年も20年も祖先の伝統を変えない。他方ではどんどん変えていくことは実際生活の上ではうまい塩梅に相節制し合っていかぬと、乱世のみが続いていく。社会は一家族と同一しせられぬ。だいぶ様子が違う。一家ではいいようなことでも、社会とか国家とかいう大きな集団生活体になると、いわゆる家族主義はそのままで応用せられぬ。また、応用してはならない場合も多々にある。今日の社会、国家というものはなかなか複雑な組織を持っている。その上、孤立の国家というものはない。国家といえば、きっとこれに対する今一つ、または数多の国家があるに極まっている。 つの国家は国家群中の一つの国家であって、決して独立国交のものでありえない。そうしてその国家群のいずれにもそれぞれの伝統があり、歴史があり、特異性の多いものであるから、一つの国家が他の国家に対して自分勝手の主張を押し付けるわけにいかぬ。お互いにその伝統を尊重しなければならぬ。ところが人間の世界はどこでもそうであるが、各自がただ自分の伝統を守ってそれに生きていけばよいというだけでは済まぬ。
時勢は動いてやばぬのであるから、
各自がその伝統を守ってその特殊性を継続していく上に、お互いに何かと働きかける事象ができてくるのである。国際問題はそんなところから出てくる。そこで問題は、ある場合では自分の守るべきところを守りながら、環境の天変にどう応じていくかということになるに決まっている。そうしてこの順応性が欠けているとき、自分の伝統をも保障していけぬということさえあり得るのである。特に近代の科学的進歩、機械生活の発展、商業上の取引、各種思想の目まぐるしき発生と伝播などの諸事情のために、国際間の交渉は日々にその刺激を加える。したがって各自の国家内における諸事情の紛糾は、赤字絶海の孤島を守っていた人々の想像だに及ばぬところのものがある。一つの家庭内での老人と青年との衝突どころの騒ぎではない。国家、民族全体を挙げての攻防を閉じなければならぬ騒ぎさえ起きてくる。二、支那における仏教。それで話を元へ戻して、インドから支那へ仏教が入ってきた時であるが、この思想的波紋がどういうふうに支那民族に受け入れられたかというと、支那の人は元来が実際主義で、実証性を多量に崩壊している民族である。実際主義、実証性はだいたい地面を離れることを好まぬ。土地を離れては祖先を祀ることが思うようにならぬ。そうして祭祀が大事な国柄では、子孫断絶ということが大変な不幸になる。それで仏教の方は、坊さんは出家で独身の生活をする、殺生をやらぬ、生物を殺すなという戒律を守ることになっている。ところが支那民族の祖先崇拝的な習性からは、子孫を絶ってはならないので結婚をして子供を産ませなければいけない。子供がなければ親に功を尽くし得ない。祖先の伝統を断つことになっては不幸この上もないのである。インド的仏教生活はそれゆえに、支那民族の伝統と正面衝突するわけになる。それからその祖先を祀るには、支那では今日もそうであるが、いろいろの生物を備える。豚の丸煮とか羊の丸煮とか、それに牛をも加えて大浪といって大騒ぎをやる。こんなことをやらないと三種が備わらないので、祭祀の完全なものにはならないのである。先祖が十分の儀礼において祀られなければ、子孫として不幸、これより大なるはなしということになる。そこへ仏教のようなものに入ってこられては大変だということにならざるを得ない。仏教の理屈はとにかくとして、こういう方面から漢民族は非常に仏教を排斥したのである。排斥はしたが、しかし仏教の理論の方面からいくと、支那の人は到底インド民族の提出した仏教的施策には抵抗すべきものを持っていないのである。インドの国は政治的にも国家的にもあまり面白くない。近頃独立運動というようなこともあるが、とにかく国家的な立場、政治的な方面から見ると、あまり芳しき生活をしていない。
これから先どうなるかわからないが、インド民族は宗教や哲学というものに全精神を投げ込んでやってきた民族である。それで、お前の宗教は何だということを聞くのが、インド人の初めて出会うとき、相互に言い交わす第一の挨拶だということである。そのくらい彼らは宗教というものに対して関心を持っている。これに反して日本人の大部分は宗教なんて、さあ、わしの家は何宗だったか、というような塩梅で、死んでからわずかに、真言宗だったか、真宗だったか、さあ、何だったか、と言って大騒ぎをして、どこか知り合いのお寺へ駆け込むのである。大きな都会によっては、真宗でも禅宗でも真言宗でも、何でも自由自在にお弔いをやってくれる職業の人があるということであるが、まずこんな風で多数の日本人は宗教に無関心な状態である。インド人はなかなかそうでない。今日、ガンディーのような人が出たということは、インド人の誇りであると考える。また、我々の一部にああいうような人間を出したということは、我々もまたそれを誇りにしていいと思う。ガンディーは自分の主義として、力というもの、武力でも権力でも、を頼まないで、無抵抗主義で抵抗するというのである。これで、始終一貫しているのである。そうして自分の生活は全く聖者式である。こういうような人はインドでなければ出ないと思う。インド以外にはああいう人はいくらしても出ない。そうしてインドにああいう人が出てきたので、インドというものがまた世界的な使命において何か果たすことがあると私は信じて疑わないのである。かようにインド風とシナ風とがすべて違っている。哲学や宗教への点においてもシナ人はいかにしてもインドのには及ばない。すべて思想、理念、哲学、宗教論理という方面からはシナ人はインド的なものに反抗をしない、反駁はしない。ただ実際の面においてシナ人は先祖の死を絶つことには不幸この上ないと信仰しているのであるから、この点を強調して極度に仏教に反対するのである。それで仏教がシナへ来てはシナ民族の思想と同化することになった。すなわち仏教はインド的なものはインド的として持ってはいるが、同時にシナ風のものを取り入れてシナ化したのである。そうしてシナ仏教というものが出来上がったのである。それでシナの民族とインドで成立した仏教がいかさまに融合したかというと、一方では禅宗に、他の一方では浄土系の念仏になったのである。もちろんシナには天台とか真言とか三論華厳なども出てきており、そして華厳や天台や三論や唯識の方面において非常に偉い人が出て、そういう人がシナの民族の間に出てきたということは我々東洋人の誇りとしてよかろうと思うのであるが、仏教のそれぞれの方面はある意味で言うとシナ民族真理そのものを地盤として自然に出来上がったというよりは、むしろインドのものを移してきてシナの地面で作り上げたと言ってよいものがある。つまり朝顔なり何なりを西洋へ持っていくと、その次々の年はもう日本のような朝顔として咲かないというのと同じように、シナにできた華厳などいう仏教はその地の偉い頭を持った人の間で育て上げられて、もちろんシナ風ではあるが、なお幾分インド性を持っている。シナの土地で出来上がったは出来上がったが、なお元よりの性格を忘れないでいる。それで徹底的にシナ民族的霊性そのものからの発展となるには、仏教はまた一段の転化を要したのである。これが天台や華厳などの仏教が元寿大師や智者大師の後を
ついで、偉大な人物を生じなかったゆえんである。天台でも華厳でも宗教思想的体系がインド系思想の上に作り出されたということは、シナ的天才で初めて可能であったといっても、それでもなおシナ的霊性そのものからの発生でなかったと見えて、それぞれの階層以降今一層の発展をしなかった。そうなるにはもっともっとシナ民族の宗教意識が深く掘り下げられて、そこから芽生えるものを捉えなければならないのであろう。普通には外から移し植えられて、それが根を下ろしたということに考えられるが、我らはそう考えるよりも、移し植えられたというものの縁を借りて、元からその土地にあった種苗が、あるいは霊性が働き始めたのだというように見たいのである。外から来たと言われるものに重点を置くよりも、内にあったものが主体となるという考えの方が事実の真相に徹するのではなかろうか。この理由でないと、禅や念仏がシナに芽生えて次第にその代を成したという史実を解明できないのである。禅や念仏はシナ民族的霊性から直接に出たと言ってよかろう。ただし禅は日本においてのように民族の生活真っただ中に入り込まなかったということは、シナ民族生活のどこかにまだ禅と完全に混然として一つ流れとなり得ないものがあるのではなかろうか。シナ民族的霊性の一面は確かに禅の上に見られる。そうでないと禅そのものもシナにできぬわけである。が、シナ民族心理の一角には深く因果の信仰が食い込んでいるところがあると自分は信じている。それから念仏であるが、これは禅よりもシナ的霊性の発揚であると言ってよい。念仏に関するお経はもとよりインドから来たが、念仏集というべきものはシナでないとできなかったのである。そうしてこの二つが日本に入った。そうして日本的霊性は
それを日本のものにして、
二つとも日本的特異性を持つようになった。3、日本的霊性と仏教。インドの仏教がシナを通って日本へ入った。日本はそれまでにもシナ文化の影響を受けてきたので、仏教は何事もなしに日本へ取り入れられるかと思われた。ところがそうでなくて歯が分かれた。取り入れにつきて論争があった、清掃があった。論争は論争として、清掃のあったことは不幸な事象であったが、いずれにしても仏教は日本へ入った。華厳も天台も三論も唯識も苦舎も入った。入ったといえば入ったのであるが、今日はそれらの修士は研究はせられるが、我ら日本人の実際の生活の中へは少しも入ってこない。奈良時代に繁昇したといえばいうものの、いずれも上層階級で概念的にか、叱らざれば享楽的に流行したに過ぎないのである。インドから直接に仏教が日本へ伝来したならば、どんなふうにそれが受け取られたであろうか。それはもとよりわからぬが、シナを通って来た時とは大いにその趣を意にしたであろう。それに違いない。しかしシナを通ってきたので、日本は何かといってもついに受け入れることになったのである。それでも移植の初期には仏教は前期のごとくになかなか日本的なものにならなかった。シナの仏教という風貌を帯びていた。日本的霊性はまだ仏教を通して現れるということにはならなかった。仏教がシナを通って日本へ入ってきたという歴史的事実には、何かの計らいで何かの意味があったかもしれないと思われることがある。そうまで言わないでもよいかもしれないが、とにかく中央アジアを通ってシナ本土へ来て、それから日本へ来て、日本に落ち着いた仏教である。その仏教は
いわゆる外来帝でなくて、日本へ落ち着いて日本的霊性の洗礼を受けた仏教であるから、インドのものでもシナのものでもない、日本の仏教というものである。日本的になったといっても十分でない。日本霊性の皇帝であると言うべきだ。そうして、それと同時にまた東洋性を持つものであると言うべきだ。なぜかというに、インドで発生した仏教はもとよりインド性を持っている。それが中央アジアを通ったので、またその地方性を持ってきたが、それからシナで一大転換をやったので、シナ性は十二分にある。そうして最後に日本に入ってきて日本的霊性化したので、日本仏教はすべての東洋性を持っていると言わなければならない。ただそれだけでない。仏教は南アジア方面をも通ってきた。自して南方的性格をもその中に包蔵しているのである。日本仏教なるものはそれゆえに、北方民族的性格も南方民族的性格も、インド的直覚力もシナ的実証心理も、皆共に具有しているのである。自してそれらの特殊の性格がただ雑然として物理的空間的に日本仏教中に並列しているのでなく、日本的霊性が中枢になってそれらを生かし働かしているのである。大東亜を低くって一つにしてそれを動かす思想がどこにあるかというと、それは日本仏教の中に探すより他あるまい。もちろん仏教そのままの形では諸方へ持ち出しても役に立つまいが、その中に流れている根然たる日本的霊性なるものを見つけて、それを近代的施策の方法で宣布しなければならぬ。日本的霊性には世界的に生きるべきものを包摂しているのである。この点につきてはまた別に論ずるべきであるから、今は略して日本仏教の中にどんなものがあるかを見ることにする。仏教はインドで滅びたから、そんなものは日本には用はないというような考えを持つ者も時にあるが、これほど先駆な議論はない。形だけを見てその形を動かしているものを見ないと、こんな考えが出ることもある。ことにインドでは仏教という宗派は消えたようである。伝統的カースト制に反対した仏教は政治的勢力を失った。これはやむを得ぬが、その精神は今日でも多宗派の中に取り入れられてある。ガンディーのごときは実にこの精神に生きている人の一人である。仏教がインドで首尾よくいかなかった主たる原因は、仏教があまりに抽象的に概念化して生活そのもの、すなわち大地に根ざした生活と分離してきたからのことである。霊性はどこでもいつでも大地を離れることを嫌う。霊性は最も具体的なることを尊ぶ。何が具体かというと、哲学的にはなかなかの問題であるが、ここで言うのは常識での範囲でのことである。山を山と見、水を水と見るのが具体的な見方なのである。水を霊、湯を暖と感じるのが具体的な感じ方なのである。大地を離れぬというのもそれである。有が無で、無が有であるとか、心がどうの、意がどうの、識が、識がどうのというのは抽象的である。すべて中論や由意識などで論じているところの思想は、皆概念的で大地を離れていると見てよい。客実、地を踏まざる体のものである。仏教が自己の行為に対して規制を加えている限り、すなわち、僧侶的生活を厳守している限り、仏教の生命はある。それに、何かの意味で、見体を覚えたりする時節が来ると、思想的遊戯が行われる。もとより思想も行為であり、生活である。
その点で具体性を持つのであるが、その思想が思想として大地とのつながりを離れて風船玉のごとくなると、人に対しての迫力を失脚する。ここに格と宿がある。仏教はインドで宿となったが、幸いにシナ民族の実証性実技第一主義の中に再生することになった。シナは四書五経の国である。シナにはベーダ、古代インドのバラモン教の根本聖典もなければ、ウパニシャット、古代インドの一連の哲学書、奥義書もない。華厳経もなければマハーバーラタ、古代インドの民族大叙事詩、ラーマーヤナとともにインド二大叙事詩と呼ばれる、もない。インド民族の持つ奔放な想像力と幽怨な思索力とは、シナへ入って五条五輪の平城道に結びつくとき、初めて何かの役に立つものとなる。役に立つとは、実技第一主義である。利用構成はシナ民族の理想である。仏教も現世利益でなければならぬ。インドの空想と思力等がシナの平城道に融合して、それが日本へ来て日本で成長したのだから、いわばすべてご馳走のうまいところをみなすい上げたと言ってよい。そうしてそれが一方では禅となり、他の一方では浄土系思想として現れ、念仏として受け入れられた。日本の仏教は牛乳の一番いいところをクリームという。それがバターチーズとなるのであるが、インド流には醍醐という。この醍醐が日本仏教の禅と念仏なのである。禅と念仏が取り上げられると、日本の仏教はその代替を尽くすことになる。日本的霊性の仏教に加わってそれを生かしているところは、実にここにあるのである。4、鎌倉時代における日本的霊性的自覚。仏教は鎌倉時代に来るまではまだ十分に日本的霊性の所産とならなかった。伝行大師や弘法大師もなかなか偉いご祖師で、こんなお方が素地を作っておかれなかったら、鎌倉時代のために起源が出来上がらなかったと思うが、それでも天台や真言は日本国土の中までは浸透しなかった。上層部だけの概念的なものでしかなかった。なるほど、真言は天台もその中に入れて、神道とある種の縫合を遂げたことによりて、修験道なるものが発展した。修験道は一方では神道であり、他方では仏教である。日本的霊性の外郭に触れたものと言ってよい。真言はある意味では日本民族の宗教意識を握っている。しかし真言の最も深いところはインド的である。概念性に富んでいるので、日本人の多数はそこまでは十分に至り得ない。かえってその外郭の相貌を捉えて、それにある方面の浸透的解釈を加えて、それで霊性の高能力が十分に出たものと考えている傾きがある。鎌倉時代になって政治と文化が貴族的、概念的、因習性を失脚して第一性となったとき、日本霊性は自己に目覚めた。禅が鎌倉時代に入ってきたということは時期相応であった。入るべき時に入ってきたわけである。鎌倉時代は私の考えでは、日本霊性の持っている最も深奥なところが発揮せられた時代だと思うのである。それまでは日本民族の霊性というものはちょっと頭をもたげたに過ぎないが、鎌倉時代になって
それが根本から動いて、自ら主体性を持つようになった。日本の歴史を見ていると、外国でもそうかもしれないが、何か外来の事変に出くわすと、うちに造せられて、今まで気のつかなかったものが、忽然、首を動かして、事物の表面に揺らぎ出てくるのである。何か刺激を持たぬと、心の働きの鈍るのは、個人生活の場合、元よりそうであるが、集団生活でも、実にこれのごときものがあるのである。鎌倉時代に、それまで長い間、外国との交通が途絶していたのが、また始められたという事実は、日本文化発展史上、決して見逃すべきではないと思う。平安時代が政治上に崩壊的規制を示し、文化的に完熟期を過ぎて大廃期に入った時、何かの衝動が与えられないと、民族精神は、意味不振、ついに取り返しのつかぬほど腐敗するのであった。そこへ大地の声が農民を背景とする武家階級から上がってきた。そこへ南宋を圧迫した勢いで日本の政変を犯しこらんとする蒙古民族の盲信が頻繁に伝わってくる。日宋の僧侶たちは新しき大陸の空気を呼吸して帰ってくる。今まで沈黙を守るより他なかった庶民階級の思想と感情が武家文化、大地精神を通じて開かれるようになる。何か日本民族の霊性そのものの響きがこの間に成り渡らなければならぬのである。下前、武家階級は禅道に入り、庶民階級は浄土思想を草案した。武家文化はさらに苦行文化を統摂することによりて、全精神をして日本人の生活及び芸術の中へ深く浸透せしめていった。一方、浄土系思想は日本霊性の直接権限として大地に親しむ者の中に結実した。平安時代は何といっても女性文化時代である。あるいは苦行文化時代と言ってもよい。大宮人全盛期である。日本精神と称えられるものの一面が遺憾なく発揮せられている。平安時代を通過しないと日本精神のこの方面が出なかったかもしれぬ。この時代は奈良時代の豪壮雄大なるに対していかにも繊細優美であった。文学の方面でも女性文学が王座を占めていた。紫式部、泉式部、清少納言などの名は日本人として知らぬもののないほどである。そうして我らはこれらの女性を持っていたことを誇りとするものである。喫屈豪華の漢文字に対抗して女文字を考え出して、それを自由自在に駆使して柔らかく細やかな感情を表現した平安時代の女性は実に偉かった。男子もまた彼らの後を追って、女のする文学を男もするなりなど言って日記を書いた。平安朝の女性は独自の世界を開拓した。自然に対する優しい心持ち、自然界景物の自説につれて巡り変わる容態に細かく触れていく神経、こんなものは日本女性ならでは持ち得ないとさえ思われる。平安朝の女性はこの点で実に偉かった。金文字の発達がどのくらい日本思想の独自的展開に資することがあったかは十分に認識する必要がある。漢文字と漢文学とに支配されている限り、日本思想は自由な立場に置かれない。江戸時代に国学が盛んになって、自らの主張を持つようになったのも、漢文字に追うところがある。屈伸に自由でなく、連結に緊密を書く漢文字では、思想の表現は 自らそれに制せられる。自ら作った道具で自らをくくることは人間万事の所為の上に現れる。近代の思想をも自分で作り出した科学と技術と機械とで自由を失ってかえって自らを破壊に導いているではないか。金文字がなかったら日本は明治維新の大業を成し遂げなかったと思う。外来の文学、思想、技術などはいずれも金文字の屈伸性、弾力性、連結性などによりて国民精神発展の上に自由に取り入れられたのである。この事実を考えてみると、我らは平安朝女性の創造的天才に対して十二分の謝意と敬意とを表すべきである。万葉仮名というようなものがいつまでも伝承せられうべきものでないことは分かりきったことであるが、平安朝女性が台頭しなかったら、あれほどに早く金文字が使用せられて、いわゆる女性文学なるものも出来上がらなかったと思うのである。文学が男性の手にのみ委ねられていたなら、日本文化は漢文学の圧迫的勢力から容易に脱却しあたわなかったに相違ない。漢字、漢文、漢文学にはまたそれに独自の腕力があり、妙手があり、情緒、色彩などなかなか捨てがたきものがある。が、日本は品ではないから品の延長であってはならぬ。日本魂は当時日本の女性によりて発用せられたと言わなくてはならぬ。女性文化の欠陥はしかしその長所そのものがそれなのである。柔らぎは良いが時には骨がなくてはならぬ。柔らかみは良いが女々しさはあまり歓迎できぬ。泣くもまた妙だが、いつでも涙ぐましいでは太刀が明かない。日本民族の感情的性格は女性によりて十分に代表せられているが、我らの実際生活は感情だけではいけない。理智も入り用だし、また冷静の動きもなくてはならぬ。女性は感覚性と感情性とに富んでいるが、論理と霊的直覚に欠けている。論理の方面はとにかくとして、霊的直覚がなくては日本民族も世界文化の向上に資すべき何者も持たぬということになる。平安朝時代ではその木がまだ熟していなかったのである。感覚から感情、感情から冷静という順序で次第に深まりいくにはどうしてもいくらかの年月もいるし、また政治的に社会的に幾多の試練を通過しなければならぬ。女性文化は箱庭でできる。温室性を持っている。平安朝時代は日本が箱庭式に生きていた時代である。日本民族の女性的性格の方面の発展するに最も好都合な条件を備えた時代である。風にも当たらず、雨にも濡れず、育つ苗はか弱い。頑強で根強い大木はどうしても暴風雨にさらされて深く深く大地に根を張らなくてはならぬ。こんな強靭な根幹は物の哀れの世界では成長せぬ。物の哀れは今一度試練を経過しなければならぬ。女性の感覚および感情はまだ日本霊性の上皮部所属である。これが破れて霊性そのものの中に割り込まなくてはならぬ。自してそこで開けた直覚の目を通して感覚や感情の世界が再検討せられなくてはならぬ。そうなると今までの直覚の世界はまだ徹底したものでなかったことがわかる。感覚も感情もその直覚性において霊性の働きと一貫するものがあるが、そうしてこのゆえに前者が後者と 根拠を迫られてしまうこともあるが、指揮者は留意してその過ちを犯さないようにしなくてはならぬ。平安朝時代の女性的感覚性と感情性の上皮層が崩れて、霊性の中核が働き出たのは鎌倉時代である。すなわち鎌倉時代で日本民族の持っている宗教用意識が自己肯定をやったのである。奈良時代およびそれ以前には仏教は我らの祖先を動かして法隆寺、東大寺などという建築を創作し、また大仏などを鋳造して日本人の持ち得る美術感覚と感情とにその表現を与えた。そこにあるいは雄大な、あるいは整備した宗教的情緒の発露を見るのであるが、まだどうも日本霊性そのものの現れとは感じられるものがある。また平安初期における仏教の交流のごときは、いかにも高揚ある宗教的色彩を示すものであるが、それでも概念的で抽象的で有感者的遊戯気分を持っているように思われてならぬ。漢文学が自由に駆使せられ、インド思想が中央に論議され、各種の方式、儀礼、公会などが行われて、一見大いに宗教的情景を呈するのであるが、なんとなく空虚な心持ちがほの見えてならぬ。まだ日本的霊性の真剣な発揚がなかったのである。平安朝文化の崩壊は種々の原因によるものであろう。ことに政治というべきほどのものでないにしても、その上に起こった事変によることであろう。が、真の原因は文化そのものを作っていた思想の中に行き詰まりがあったからである。すなわち、苦行文化、女性文化、概念性の文化は、大地に根ざしていない。いわゆる、霊性の上皮部に浮動しているものであるから、それだけでは、いつまでも事態を維持していくわけにいかないのである。自分自身の力を自覚するにしても、ひとたびは崩壊の機会を経過しなければならぬのである。それには何かの条件で対外的なものにぶつからなくてはならぬ。鎌倉時代はちょうどそんな機会と条件とを与えてくれた。遣唐使取り留めの後も、支那からの商船によりて折々伝えられてきた。それが鎌倉時代になって、こちらからも僧侶が塗装するようになってから、非地の政治的事情はいくらかずつ分かってきた。時代が次第に進むにつれて、容易ならぬ事態がいつ我が国へも襲い来るかもしれぬということも伝わってきたに相違ない。そうでなければ、日蓮聖人のごとき予感のできる理由はないのである。果たして、しかりとすると、平安末期の騒動、政治や経済上の不安、人心の攪乱、それに加えて国難到来の予期では、もののあはれを鑑賞してのみいられなくなった。国民は何か霊性の上に深き振動を感じ始めたに相違ない。もとより、これのごとき根源的なものは、有意識的に感じられるものでない。人間は、こんな場合では、ことに、まだ何ら深刻な宗教意識の覚醒を経験したことない民族の間では、ことにまだ何ら深刻な宗教意識の覚醒を経験したことのない民族の間では、ただなんとなく、一種、焦燥の念に駆られるに過ぎないであろう。そうして、この焦燥不安の心持ちは、ただ、在来の表現方法で、その刷毛口を見出したに過ぎなかったであろう。これは詳細に各種の文献、ことに文学的作品につきて検討してみないといけないのであるが、自分の感じでは、元寇来襲という歴史的事変は、我が国の上下を通じて、国民生活の上に各方面にわたりて、並々ならぬ動揺を生じたものであろう。 博士の動揺の一つで、精神的方面には、
我が国民は
自分らの国ということについて深く考えさせられたことと思う。神道家が神道、我が国の神の道というものを意識し始めたのも鎌倉時代である。それまでにも神の道ということも考えられたろうが、それがことに外国というものを意識しての上でなかったろうと思う。親鸞聖人がことに我が国の旧師として聖徳太子を認め出したのも、官渡伝来の仏教ということに満足しなかったからである。日蓮聖人のごときはこの点において最も鮮明な意識を持っていたことは誰もの知るところである。日本民族の冷静生活史とでも言うべきものが書かれるなら、鎌倉時代にその中心を置くべきであると自分は信じるのである。